茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月は1ヶ月にわたり、社会学者の上野千鶴子さんをお迎えして、お一人様の老後問題について様々な角度から伺ってきました。最終回となる今朝は、若い世代がお一人様の老後に備えてやっておくべきことについて伺います。上野さんが若い世代は豊かな老後を迎えると予想するその意外な理由とは。今朝のキーワードは、老後を生き抜く草食系男子。
じゃあどういうふうに、その、まあ、若い人も含めて、これからもう一人で老後を迎えることはごく当たり前なことで、
長生きすればね、
長生きすれば、はい、まあ、うまいこと、
それが嫌なら早く死んでいただくしかないです。
じゃあまず一つの対策として早く死ぬってことですよね。
でも自分で選べませんよね。
そういうことですね、
は
い、で、
まあ、それに早く死ねば周りの方に悲しみ残しますよね。
そうですね。焼けっぱちになって暴飲暴食で生活習慣病になって早く死ぬっていう手は一つはなくはないと、
まあ、いらっしゃることいらっしゃること旗迷惑です
旗迷惑ですね、はい、これは避けるべきですね、はい、で自然に行くと、まあ、いろいろ医療も整い、何も生活環境も整ってるんで、まあ、長生きをする。そうするとデータによれば一人で、まあ、生活をすることが多くなってくる。で当然そこは下り坂の人生ですから、いろいろな困難も出てくる。昨日までできたことが今日できなくなる、
はいはい。
私もね、あのバイク乗ってるんですけどね、バイクをただ、
そうなんだ、そうですね、免許を2005年に取られた。
そうなんですよ、
すごいですね。いやいや、
でね、そのバイクをね、車庫から3日前、うん、出すなんて当たり前のことなんですよね、うん、ちょっと重いんですが、
何 cc?
150cc なんですけどね。
ああ、そうですか、もうちょっとあるかと思う。
100キロぐらいあるんですよ、でも、うんうん、重さがね、はい、で押したんですよ、はい、その時ギクッと来て、はあ、でもそれでもうね歩けないんですよ、
はいはいはいはい、
そこからもう整形外科行って、はい、いろんなことやってね、はいはい、そんなことってなかったことですよ。
勝ってね、
もうバカバカしくてね、うん、それでもう 2,3 日仕事できないんですよ、
はいはい、
そんなたかがバイクを押しただけで、
はい、
こういうことが今後次々起きるんだろうなと。
起きます、はい、
起きますか。
はい、起きます。
もうこんな人生嫌だと思ったんですけどね。
で死にたいですか。
いや死ぬのは嫌なんですが、だどういうふうな心構えで行ったらいいのかっていうのが、うんうん、この男お一人様道にも、それからお一人様の老後にも、うん、上野千鶴子さんは非常に学術論文を数多くお書きになっている方と思えないように、一般我々庶民に対して、分かりやすく5箇条とか10箇条とかいう形で書いてくださってますね、
うん、ありがとうございます。いや、あの梶原さんがね、あの下り坂ってうまく言っていただいたけど、あの私ね、人生100年時代っていうのがとうとう来ちゃったと思ってるんですよ。
来ちゃった、
うん、でこれもだ死ぬに死ねない、
うん、
でも100歳の方たち今表彰してたらもう自治体金が持たないでやめちゃったでしょ
昔やってましたよね、はいはいはい、やってました、
はい、で人生100年時代はね、私ねやっぱり尊敬する大先輩の樋口恵子さんがおっしゃった言葉なんですが、はい、でね、あの上り坂半分下り坂半分ですよ。で下り坂延々と続きます
なんか嫌な話ですね
、はい、
下り坂延々続く、まあそうでしょうね、う
ん、でこれがなかなか終わりません、で、あのもうそしたらやっぱシフトダウンするしかないですよね。シフト変えないとしょうがないです。でも考えてみたら上り坂仕様 の振る舞い方しか身につけてないんで、でやっぱ ここらでやっぱりあの変えてもらわなくっちゃっていう、そういう気持ちがありますよね。
どういうのがその下り坂のまあ、ポイントといいますかね、コツというのはどういう構えが重要なんですかね。
いやもうそれはあの基本的には人間は他人の中で生きていく生き物ですから、はい、私はお一人様って言ったけど一人ぼっちって言ったことはないんで、
はい、
人間は一人ぼっちでは生きられないと余計なことを解釈したのが内田達郎坊というのがおりますが何かお書きになったようですけどね、あれはまあ完全に誤解というもので、ただどのような人間関係が自分支えてくれるかっていう時に、上り坂だあれば利害のある、例えばあの自分に何か価値を見出してくれる人々との関係、はい、自分が役に立つことによって社会的に存在の理由を持てるような人間関係っていうのは自分を支えてくれるでしょうが、下り坂はその逆ですからね、はい、むしろ自分が支えてもらう側になりますから、それはお互い様ですからね、うん、だとしたらやっぱり支える作法もあれば支えられる作法もあるだろうっていうので、女の人はそれ経験してきてますからね。で63まで上り坂って ああそうですか。いやあのね、まあこれも放送禁止用語かどうかわからないんですが、はい、昔からね、あの廊下の兆候が真っ先にどこに来るかっていうので、
はい、
歯、目、まだって言いますよね。
ああ、はいはいはいはい、
63よりもっと前に来てるでしょ。
はあ、もうまだそうですよね。
はい、昔ね、40代過ぎたね、あの侍って役に立たないって言われたんですよ。
40で、
あ、老眼になりますから。
はあ、う
ん、老眼になったらね、昔眼鏡なんか矯正具ないですから。眼鏡はあの水戸黄門のようなあの超エリートしか持てないんでね。
うーん、
でもうあの40過ぎたら女は針仕事ができない、
はい、
男は刀持てないんですよ。
はははは、は役に立ちません。
役に立ちません、武士としては。
40でもじゃあ。
ご隠居ですよ。
そうですか。う
ん、で、あの、江戸時代のご隠居さん40代ですから。
そうですよね。う
ん、で横丁の八っつぁん、熊さんと喋ってるご隠居さん、みんな40ですからね。
あ、この老眼鏡が、その人生変えたっていうか、人間を変えましたね、う
ん。で、マラはもっと早く来てるのかどうかな。どうか分かりません、男じゃないから。
マラはですね。
はいはい、マラじゃないですよ。
男は60になっても70になっても、はい、まあ、かつて事件がありましたね。あの85歳と86歳の老人が87歳のご婦人をめぐって争いがあったっていう高齢者施設のね、あれ見たときに、
はい、
週刊月刊文春かなんかかな、
はい、
なんかで見たときに、
はい、
そうだよなってこう、はい、もしかしたら自分もそんなことやってるかもわかんないなと思ったんですが、はいはい、60、70になっても性欲はありますよね。
はい、
ええ、
うん、
でこれどうコントロールしてるか、下り坂の人生の中で。
あ、でもあの性欲っていうのは首から上のもんですから、
頭のものですね。
つまり性欲は妄想ですよね、
はい、
妄想は大脳のもんで、まだは下半身のもんですから、
はいはいはい、
まだはもうちょっと早く来ません。その、まあ、つまりこれ昔の先人の知恵ですよね、ですから、まあ、私が言いたいのは、まあ、あの大したことじゃなくって、はい、あの人間の上り坂のピークは割合と早く来るので、で上り坂で死ねなくなったっていう現実をね、もう少しとりわけ男の方にはね、ちゃんと認識していただかなくてはということなんですが。
そうですね、はい、じゃあ最後の最後になりますけれども。
あ、もう終わっちゃうんですか。
そうなんですよ。あのもう本当若い人たち、
はいはい、
その実はお一人様で、人生生きていく期間がおそらくもっと長くなるであろう、
うん
うんうん、30代40代の方々に、
はい、
今やっとくことは何ですかね。特に男、苦手な男、一人が苦手な男はどうしたらいいですかね。
あのね、二つあるんですが、あの一人で平気な人は一人で生きていけばいいと思うんです、
ええ、
で一人で平気な人、生き方を支えるあの都市のインフラができて、
ええ、
一つはまあコンビニですよね、はい、でもう一つはやっぱり介護保険がとっても大きかったので、
ええ、
で介護保険がお一人様の老後を支えてくれればOK なんですが、まあ、そのためには介護保険をね、ちゃんとお一人様仕様に変えていただかなくちゃいけない。
今お一人様仕様には
なってました、とんでもないです。あの家族介護が前提で、家族介護をちょっと楽にしてあげるというふうにできてるのが今の介護保険です。
そうだそうだ、
それはどうぞ誤解なさらないでください。
そう、おっしゃる通り、はい、あのうちがなぜ今、はい、あの介護保険をフルに使えてるかっていうと、
はいはい、
一応両親2人が、
はい、
あの2人で住んでることになってるから、はい、今実際そうなんですけどね、
はいはい、
あの近くに姉が別に所帯を構えてる、
はいはいはい、
で私も遠く離れてるからサービス受けられるんですね、
はい、
これは同居してたら、
はい、
もう介護保険難しいですよね、いろんな意味で。
あ、はい、それもあります、それもありますし、あの完全にお一人になって、その家族のない方の歳末期をちゃんと見取るようには今の介護保険はできておりません。
あら、まあ、
はい、だからこれから介護保険難民はあのどんどん生まれるでしょう。まあ、それがまあ第一なんですが、
第一
ですね。まあ、あとやっぱり一人いられない人たくさん多いので、
はい、
でも家族失って家族持ちから家族引き算したらゼロになっちゃったと困るんで、あのやっぱそうなるとね、お友達に支えてもらうしかないんですよね。でね、傾聴ボランティアの話なさったでしょ、はいはい、自分の昔話や思い出話を見も知らん人と話して何がおもろいね。
なるほど。
でやっぱりね、そう共有した、過去を共有した人たちだから、まあ、あの同じ地元仲間であれ、あの学校仲間であれ、趣味の仲間であれ、そういう人たちとあの競わない人間関係で、マッサージができるようなそういう人間関係のスキルを身につけていただければいい。でそれにはちゃんとね、あの経験も技術もある、
うん、
であのそれはあの作法もあればルールもある。でそれはね、私はもう人間の振る舞い方ってのは生活習慣だと思うんで、 メタボは生活習慣病ですよね。
そうですね。
でメタボは生活習慣治せば治るって言いますよね、だから病気は治る生活習慣変えていただければ。でね、見てるとね、あの男の人たちで今ちょっと変わってきてるのが、男同士でお互いをね、寝踏みしないでつるめる人間関係、で本当に支え合ったりね、助け合ったりするような人間関係を持つことのできる男たちがどうやら登場したらしいという観測を深澤真紀さんのような方はなさいます。はい、でそれともう一つは、男同士でそういう関係を持つのはなかなか本当に大変そうで、寝踏み抜きに相手を見る、利害抜きに男どがつるむっていうのが本当になんでこんなに難しいんだろうと思うぐらい難しそうなので、そういう人は男とつるむのを諦めていただいて、女とつるむ、ただし下心なしで。で下心持った途端ね、またまたつがいになりますんで、つがいになるとろくなことはないのは、一人をゲットしても他の女はみんな引いていく、よくないですよ。
そうですね、はい、ああそうか、その女友達とそういうことを抜きにした付き合いをすることも大きなあれですね、広がりを持ちますね、
う
ん、
そうですね、ですから私が前の本で、男はどうすればいいかですってって、可愛げのある男になることねって、
そうですね、
自分でね本当に、あこの方は機嫌よく老後生きておられるなっていうね、男性の一人様見るとね、複数の女友達を持って豊かに過ごしておられます。で梶原さんはすでに実践しておられるでしょうから、
いやいやいや
大丈夫でしょう。
そこですね、いやいや私家族を抜くと今本当にもうほとんどもうゼロに近いなと思ってね。
あらそうですか。
やっぱあれですよ、それもマッサージ、要するにメッセージだけの友達じゃない、うん、そのマッサージの友達をいっぱい持つっていうことは、うん、訓練によってなんとか日頃の生活習慣を改善することによって開拓できるってことですよね。
そうですね、だから女性に下心なくマッサージをなさる、うん、いいじゃないですか。
それ草食系男子ってもしかしたらその下心なくマッサージするってことのなんかリハーサルをしてるような感じ。
そうかもしれませんね。
しますね、
うん、そうかもしれません。
彼ら実に好ましい存在っていうか、後の人生金銭的には大したことないけれども、
うんうんうん、
豊かな人生待ってるかも。
あ、まあ、早めに老後に入ってるっていう、
そう、うん、若年より、
あ、まあそうですね、いや君肩凝ってそうだね、問題がよかってセクハラの第一歩なんですが、このセクハラにしないで、あちょっとやってよって言える関係ができたらいいですね。
あなるほど、あこれは非常にいいキーワードですね。肩こりをこうした時に下心がその指の先から感じられるものと本当にこりをほぐしてくれるこの手から出てる光線なのか、それによって分かれ目ですね。
あこれはなかなかいいオチになりましたね。
いいオチになりましたですね。どうも本当はありがとうございました。